ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきたいと思います。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、この後1時までですね。そしてポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。 iTunes やインターネットでピンクカルカルって検索すると出てくるかと思います。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所もお忘れなく。はい、さあ始まりました、ピンクカルカル番外編でございますけどもね、今日はそうですね、先週ね、ちょっとアダルトなね、グッズ屋なんかをちょっと紹介しましたけどもね、今日はそうですね、ちょっと後からその DVD とかをね、せっかくカタログがあるんでね、なぜかここにカタログがあるんでね、ちょっと DVD をね、どんなものがあるかなんてことを紹介してみたりしたいなとか、まあ思っているわけですけども、その前に、ちょっとメッセージをいただいておりますんでね、メッセージを紹介させていただきたいと思います。ラジオネームレギンスの締め付けからいただきました。レギンスの締め付け、僕レギンスわかんないよね。レギンスはわかるけど、その男だから履かないじゃないですか。どれぐらいの締め付けがあるのかな。カルカルさんこんばんは。こんばんは。フェチについてですが、私は、男性のズボンの膨らみが好きです変ですかと、かっこ笑いといただいておりますけどもね、いいんじゃないですか。そのはっきり言えるっていうね、ことがすごくあなたは素晴らしい人だと思いますね。はっきり断る、悪徳商法やなんかね、悪質な訪問販売やなんかはね、これはっきり断るっていうことがね、必要だと思うんですけども、このあなたのこのメッセージからはそれが感じられますね。はっきりしている人なんですね多分。私は男性のズボンの膨らみが好きです、まあ、読み方っていうこともありますけども、私は男性のズボンの膨らみが好きです、変ですかといただいておりますね。変じゃないと思いますよ、大変いいと思います。はい、素直っていうのはいいと思いますんでね、皆さんね、他の方も皆さんね、これどんどん素直にメッセージをお寄せいただけたらと思うんですけども。そして続いてはこちら、ラジオネーム大人の仕草からいただきました。いろんな仕草ありますけども、大人の仕草、この方の大人の仕草はどういう仕草なんでしょうかね。こんばんは。こんばんは。赤ちゃんプレイやったことあります。彼女もノリノリでした。ドンキで衣装を買ってきて楽しみました。でも排泄まではしませんでした。私たちの赤ちゃんプレイはまだまだ甘いのでしょうか、といただきました。甘くないというか、これからまあ発展していけばいいと思うんですけども、まあ、僕自身赤ちゃんプレイやったことがないんでね、何が甘いかとかよくわかんないんですけどもね、まあ十分じゃないですか。衣装も買ってきてますからね、コスチュームも買ってきて、そして赤ちゃんプレイを楽しんでいるということでね、いいと思います。さらにこれまあ確かにね、以前のミキペディアで紹介しましたけどもね、赤ちゃんプレイをやるにはとことんやらなければいけないということで、このおむつやなんかも履いて、で、おしっこやなんかもそのおむつの中でしてしまうっていうのが本当の赤ちゃんプレイだとね、 そこまでするのが本物だということでね、ぜひね今後挑戦してってほしいなとか思いますけどもね。はい、メッセージありがとうございました。今ね、こういった今日はねお題の中でいただいておりましたね。お題が今いくつかあるんですね。あなたの燃える〇〇越しの〇〇を教えてくださいというのとかね、異性の好きな部分、部位ですね、フェチな部分を教えてくださいとかね、それから、お悩み相談、まあ、カルカヤサトシが適当に答えますっていうものとか、それからあなたの変態な部分を教えてくださいっていうものとか、そして、赤ちゃんプレイをやったことありますかっていうね、これらのお題がありますんでね、もしよかったらメッセージをいただけたらと思います。さあ、というわけで、ピンクカルカルの番外編をお届けしておりますけども、世の中にはたくさんのアダルト DVD なるものがありますけどもね、まあピンクカルカルの本編の方でね、おかず百選というね、男子のおかずを紹介するコーナーがあるんですけどもね、まあ番外編の方が、もっと大胆に紹介できるわけですけども、というわけでね、紹介していきたいと思いますけども、まずは、こちらは、裏手こきクリニック完全版成功クリニック6という、DVD ですね。看護師作品の先駆け手こきクリニックもついにここまで進化した成功クリニックシリーズ最新作が登場。安心して射精できるよう美人ナース、たちが、まあ、看護してくれるということでね、面白いですよ。これ系の DVD はすごく面白いんですけどもね、まあ、入院するしたりしますよね、病気とかで。そういった時にナースの人がね、あの男が入院するとやっぱり男はねいろいろね、ずっと貯めるわけにはいかないんで処理したくなったりするわけですけども、そういう時は、ナースの人がお仕事として、出してくれるということでね、それの、まあそれが手こきクリニックっていうものなんですけどもね、それの、さらに、成功エッチして出してくれるっていうのが裏手こきクリニックっていうものなんですけどもね、この真顔でなんかそのエッチまでしてしまうっていうのがね、また萌えポイントだったりするのかなと思いますけどもね、皆さん見てみてください。それから、マジックミラー号逆ナンパ奇跡のボディ横浜みなとみらい編ということでね、2010年マジックミラー号逆ナンパの季節がやってまいりました。今回のガールズは、松すみれちゃん他、まあいろいろ、強烈ボディの超豪華4人組ということですけどもね、まあくびれがすごいと。そして、マジックミラー号っていうのは、中から外は見えるけど外から中は見えないというね、トラックで、まあ、街中、まあ鏡張りのトラックなんですけどもね、これで街中に出てって、で外の人からは全く中が見えないけど中の人からは見えるんで、中の人は興奮をしながら、そういうエッチなことを楽しむっていうような内容なんですけどもね、まあ、あの楽しんで見れるんじゃないかなと思います。それから、あとはもうなんかいろいろあるんでね、順番に全部紹介するのも、まあ、大変なことなんですけどもね、脱がせてみせます、業界で評判の誰もが1秒で恋に落ちる知的でグラマラスな美人マネージャー5、業界中を虜にしてやまない美人マネージャーたちをあの手この手を使い脱がせてはめちゃいますと思ったら、今回は枕営業マネージャーも現るということでね、これ何のマネージャーなんですかね、 AV のマネージャーってことかな。まあいろんなね優秀な美人マネージャーがいるっていうことでね、ということでございますけども、あとは何があるかな、ウブな人妻企画初めて、生まれて初めての風俗面接9、夫のリストラ借金 それでも生活を守りたい妻は一大決心をして風俗面接に、訪れる。公衆で初めて実践するボディ洗いや、スマタ、夫以外の男性に夫以上の知的、性的奉仕をする仕事ということでね、まあ不景気でございますけどもね、あまり風俗、まあ風俗も仕事なんですけどもね、いろんな方がいる、そのそれの結局フィクションだと思うんですけども、隠し撮り風にやってるけど普通だったりとかね、いろいろありますけどもね、本当は収録されているっていうものですね、うん、台本があったりもするっていう場合もあったりしますけどもね、うん、憧れの女秘書がダメ社員の僕の乳首からたまたままで舐め回してくれた理由、そんなね、楽しげなことはまずないと思うんですけども、秘書課の女子社員たちが僕専用秘書になってくれ、本当に気持ちのいいサービス接待をしてくれる。会社のいろんな場所で内緒で体中舐め回して挿入までさせてくれたということでね、させてくれませんけどもね、普通だったらね、うん、面白そうですね。まああといろいろありますけどもね、こんなところにしとこうかな。これ果てしないな。まあ紹介しようと思えばどこまででも紹介できてしまうんですけども、面白いよね、あの企画系のね、HDVD とかは、あのソフトオンデマンドさんとかはね、あのすごく企画もので、楽しいものをね、どんどん映像にしてってくれるっていうことでね、いろんな妄想とかね、男子の皆さんはいろいろな妄想とか、こんなのがあったらいいなとかね、いろいろ想像したりしますけどもね、大抵その今最近になるとね、検索すると、自分のフェチな部分をね、ちゃんと表現してくれる DVD やなんかが見つかったりすると思いますんでね、ちょっと探してみるといいんじゃないかなと思いますけどもね、レンタル DVD とかね、エッチなレンタル DVD とかで、皆さんなんて検索するかっていうのでね、その人のフェチな部分とか分かってすごく面白いですよね。何かキーワードを入れて、もうすごくいっぱいある DVD の中からね、自分の、フェチな部分をちゃんと、表現してくれている DVD を探すと思うんですけどもね、一番最初に何て入れるかっていうのは人それぞれありますよね。例えば おっぱいが好きな人は巨乳って入れると思いますしね、あとフェチな部分がね、例えばこう足フェチだったらまあ足って入れてもいいと思うんですけども、もっとこう狭めた場合に、太ももって入力して検索すればね、太ももっていう言葉が使われている DVD やなんかがね、見つかったりしますんでね、この検索で入れる言葉っていうのは本当にいろんな人の見てみたいなとか思いますね。うん、これ多分メールで募集しても誰も送ってくれないような気もするんでね、まあ気が向いたら送っていただきたいと思うんですけどもね、エロ DVD を検索するときに何という言葉を入れますかっていうのをね、もしよかったら教えてください。メールの方は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。さあそれではね、ここで本編でお届けしましたコーナーをね、一個お届けしたいと思います。今日はね、ニュースピンクをお届けしたいと思います。まあニュースのコーナーなんですけどもね、ピンクなニュースをお届けするコーナーとなっております。それではお聞きください。ニュースピンクのお時間がやってまいりました。このコーナーは世界各国で起きているさまざまなピンク珍事件を紹介していくコーナーです。それでは今日も早速呼んでみましょう。ピンク報道センターのアボガド優子さん。
ヘッドラインニュース。
こんばんは。
こんばんは。
ピンク報道センター、妊娠7ヶ月に入りましたアボガド優子です。
あ、はい、おめでとうございます。
今後はお腹の赤ちゃんのため、うん、 体調にいいニュースを皆さんにお伝えしていきます
いやいやいや、ニュースピンクなんで。
それでは最初のニュースです。
ピンクなね、感じのちょっとエッチな。
大阪市港区の水族館海遊館で、カマイルカの赤ちゃんが誕生し母イルカに寄り添って泳ぐ愛らしい姿が人気を集めています。
違う、イルカのニュースとかいいから、まあちょっとエッチな。
北太平洋に生息するカマイルカは背びれの色や形状がカマのように見えるのが名前の由来。赤ちゃんは9日の朝に生まれました。現在体長およそ90センチ、体重はおよそ10キロ。待望の赤ちゃんを母イルカは片時も離さず、水族館の岩などへの衝突防止用ネットを設置するなど安全対策を万全にしています。飼育担当者は一緒に子育てするつもりで赤ちゃんを守りたいと話しているということです。
はい、いやあのね、アボガドさん、アボガドさんって言ってもね、絶対答えてくれないんですけども、ニュースピンクなんでね、ちょっとエッチなニュースをやってもらわないと困るんですけどもね、カマイルカの赤ちゃんが誕生っていうことでね、ほのぼのしておりますね。いいね、いいニュースだわ。海遊館で、カマイルカの赤ちゃんが誕生し、母イルカに寄り添って泳ぐ愛らしい姿が人気を集めていると。いやー、いいニュースだな。こちらね、国内での出産例は少なくて、子育てが難しいとされてまして、母イルカもこの館で産んだ今までね、3頭はもう残念ながら亡くしてしまったということでね、すくすく育ってほしいなと思いますけどもね。おかしいな、ニュースピンクなんだけどな。まあいいや、どうにかエッチな方向に戻していきたいと思いますけども、いつも僕の質問には一切答えてくれないアボガド優子さんに質問です。そうだな、アボガド優子さんは母乳が出るようになったらイルカの赤ちゃんにもあげてみたいですか？
お腹の子供の父親はカルカルではありません。
ああ、そうですよ、はい、
続いてのニュースです
何それ。
14日に放送された NHK の番組でエロ画像が映り込んでいたことが波紋を広げています。画像はアダルトビデオのワンシーンを切り取ったもので、女性の乳首の形もくっきりしていました。公共放送の内容としてはかなり過激なため、ネット上ではモザイク甘すぎ、朝から家族で見ているのに気まずいなどと話題になりました。放送されたのは14日朝に放送された朝一という番組です。内容は大丈夫？子供を取り巻く性と題したコーナーで、子供が容易に性的な情報に触れられるネット環境の問題点について訴えました。番組ではリポーターが自身のパソコンに星というキーワードを入力、検索エンジンで画像検索をしたところ、電動マッサージ機で女優の局部を刺激するプレイ画像や女優が男性器を加え込む画像など多くのエロ画像が表示されました。問題の画像の原画は無修正ですが、 NHK は局部にモザイクをかけました。しかし局部の処理に集中したまでは良かったのですが、乳首には何の処理もせずに放送してしまいました。放送直後からネット上では、よくやった NHK、 おっぱいにモザイクは必要なの、びっくりした、朝から家族で見ているのに気まずいなどと賛否の声が飛び交いました。今回の放送について NHK 広報は、インターネット上の有害な情報の危険性をより深く認識していただくために当該の映像を紹介しましたが、配慮の足りないというご指摘については真摯に受け止めていますと話しているということです。
はいはいはい、 NHK の番組でね、ちょっとエッチな画像が映り込んでいたっていうことがね、波紋を広げているっていうことでね、っていうかいつの間にかニュースピンク、普段のニュースピンクのような、まあ、ピンクなニュースに戻ってまいってまいりまして、すごく良かったなと思いますけども、うん、まあ面白いね、放送直後からネット上ではよくやった NHK とかね、おっぱいにモザイクは必要なのとかいろんな声がね、飛び交ったっていうことなんですけども、さらにね、星というキーワードの検索数も急上昇した、検索エンジンの Google では放送後5時間余りにわたって星がキーワードのトップに立ったっていうことですね。うん、その番組でリポーターが自身のパソコンに星というキーワードを入力して、検索エンジンで画像を検索したところ、エッチな画像が表示されたってことからね、みんなちょっと調べてみようとか思ったんでしょうね、うん、はい。まあNHK もね、こうして新しい分野に進出したっていうことなのではないでしょうかって、まあダメでしょうかね、うん。ピンクカルカルもそうだな、朝の連続テレビ小説とかにならないかな、うん。まあ、内容がストーリーはよく、まあ、今すぐ思いつきませんけども、なんか、そのストーリーの中で隣の山田さんが新型のバイブ買ったらしいよみたいなことをね、これストーリーに盛り込んでいけばいいんじゃないかなと思いますけどもね。さあ、それでは続いてのニュースいきたいと思います。いつも答えてくれないアボガド優子さんに質問です。アボガドさんは、電動マッサージ機で局部と呼ばれている部分をマッサージしたことありますか？
妊娠すると乳首の色が虹色になります。
そう、虹色って何？その
続いてのニュース、
七色の乳首、ね、どんなん見せて、見せてじゃないな。
ニュージャージー州の女性がカーセックス中に木に衝突し、車が炎上した事故の説明のためカージャックにあったと嘘をついていたことが判明しました。この23歳の女性は運転中道に迷い、男性に道を尋ねたところ、男性は銃を彼女に突きつけ車の外に連れ出し地面に投げ倒されたとしていました。しかし女性はその証言は嘘で、実は男性を乗せ男性に運転をさせた後、カーセックスに励んでいる最中に木に衝突したと話し始めました。ところが実はこの証言も嘘で、真実はバインランド在住のサラ・ブラッセ23歳とボーイフレンドは他の車からノートパソコンを盗み、木に衝突した時は警察から逃走中で、証拠を隠すため車に火を放ったものと判明しました。ブラッセとボーイフレンドのヘンリー・グードジュニア27歳は放火、窃盗、犯人蔵匿の罪で告訴されたということです。カルカルはカーセックス得意そうですね。
得意じゃないと思うけどな。カーセックス中の事故を隠すため、カージャックをでっち上げた女、しかし真実はまた別のところにということで、まあ何回嘘をつくのやらっていう、感じになっておりますけどもね。どういうニュースでしたっけ。この23歳の女性は運転中道に迷い、男性に道を尋ねたところ、男性は銃を彼女に突きつけ、車の外に連れ出し地面に、投げ倒されたっていうことを話しているっていうことですけどもね、うん、なんだか、ね、これがまず嘘だったっていうことですね。でその後に、実はカーセックスしていたら、木にぶつかったっていうことを話したんだけど、実はそれも嘘で、なんでこの2回も嘘つくのか分かんないですけども、結局はその、盗みをした後にね、逃げてる途中に、まあ、ぶつけたっていうことですね。2段階の嘘っていうのはめんどくさいなと思いますけどもね。さあ、それではね、最後のニュース行ってみたいと思いますけどもね。 アボカドさんは、カーセックスしたよって誰かに嘘をつかれたことありますかって、まあそれってどういう状況なんだろうかなとも思いますけども、ありますか。
カルカルはカーセックス得意そうですね。
いや得意じゃないけどね。だから得意じゃないって、さっきも、さっきも言いましたけど得意じゃないですよ、はい。
中国の出版規制当局は成人向けの小説をコンテンツに含む120以上のウェブサイトについて内容の削除に応じなければ遮断する可能性があると発表しました。中国当局はインターネット分野の急速な発展を受けて規制強化を続けており、昨年下半期からはオンラインポルノに関する新たな規制も導入しました。昨年末には成人向けコンテンツのダウンロードを可能にしていた携帯サイトを摘発。最近もオンラインゲーム企業に対してわいせつなマーケティングの手法を使ったユーザー集めを禁止しているということです。体調に悪いニュースはもう読みたくありません。
そんな悪くないよ。
以上ピンク報道センター、アボカド優子がお伝えしました。
こうなってくると来週とかもっとなんか、ほのぼの系のニュースが増えそうな気もするんですけどもね、どうなんでしょうかね。さあ、ニュースの方ですけども、エッチなサイト、まあ、成人向けの小説をコンテンツに含む120以上のウェブサイトについて、中国の、出版規制当局は、削除しなさいと、削除に応じなければ遮断する可能性があると発表したということですけども、中国の規制ってなんかすごいよね。削除に応じなければ遮断するっていうことですけども、そのアクセスできないようにね、国の方ができちゃうっていうのがね、あすごいなとか思いますけどもね。まあでも中国ってめちゃめちゃ人口がね多いですけどもね、そうなってくると本当に規制も大変ね、規制も大変なんじゃないかなってね。日本人だったらまあ1億2、3000万人いるわけですけどもね、もう中国はもう10億人とかですよね。ということはそれだけね、エッチなサイトも増えるわけで、逆に真面目なサイトも増えるわけで、これは規制も大変だろうなって思いますけどもね、今後どうなっていくんでしょうかね。まあ、今後中国もどんどん発展していくと思いますんでね、今後要チェック、どうなっていくか見ていきたいと思いますけどもね。以上ニュースピンクのコーナーでした。さあここでまた一曲お届けしたいと思います。続いてのナンバーはミサオヨウコでお願い入れてお聞きください。さあというわけでお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。今日のね、ニュースピンクのコーナーはね、実はちょっと放送中にね、僕の中でというか僕のミスによりね、トラブルが発生しておりましてね、僕もちょっとね、舞い上がって放送しておりましたけどもね、たまにはそういうこともありますよね。それよりも何よりもアボカド優子さんがなんか徐々にね、ほのぼのしたニュース寄りになっていってるのが気になりますけどもね、このコーナー自体がね、このエッチなニュースをお届けしてくれないと困るんですけども、なんか出だしイルカのニュースでしたよね。あの辺がね、今後どうなっていくのかなと思いますね。はい。それからね、今日、まあニュースの話と違うんですけども、本編でお届けしたコーナーでね、精力ドリンクナウっていうコーナーがあるんですけどもね、そこでね、今日、ソトウロウ2万っていうね液体のドリンクを飲んだんですけどもね、 これの味が強烈だったね。まあこう時間がかなり経っておりますけどもね、もう本編で飲んでから、どれぐらい経ってる？1時間10分か1時間20分、ぐらい経ってると思いますけどもね、まだこう胃の中にモヤモヤ感があるというかね、まあすごい味だったね。今日飲んだのはね、ソトーローっていうねドリンクだったんですけどもね、本当に、液体も濁っててね、苦くて、まあ療薬口に逃がしとかいろいろ言いますけどもね、まあこれは薬ではないんですけどもね、もう本当にすごい味で、もうなんていうのかな、もうこう胃の中にビンビン来てますね。もうとにかくすごい味だったんでね、これはね、すごくおすすめです。これ僕が飲むだけでね、っていうのはもったいないんでね、ぜひこの、すごいまずい、まずいじゃないな、すごく苦い味をね、皆さんに体験していただきたいと思いますんでね、ソトーローおすすめなんで皆さん飲んでみてください。カルカヤサトシでした。